それでは今日でヨハネ福音書の最後の時ですね。これはいつから始めたかということですね。これを始めたのは2021年の8月15日からなんですね。お方4年間、4年という、まあ、日曜日は全く休むことなくずっと正月であるが、盆であろうが、大雨であろうが続きましたわけですね。私もいつまで生きられるかわかりませんが、4年もかけてやるということは、これは最後かもしれないわけですね。100グラムで生きた、それはまだもう一回やるかもわかりませんけども、一つの福音書を細かくですね、そこのメッセージを受け取るためには、やはり時間がかかるわけです。はい、それでその、最後のところになったんですね。でここで、全体少しわかりにくいはずです。本来のヨハネ福音書は20章で終わってるわけですね。それはしっかりした終わり方です。目的として、これタイトルは、ずっと何百年もはるか後に書かれたものなんですけども、もっぺん、本来のヨハネ福音書の最後のところ、これらのこと、ヨハネ福音書を書かれたのは、イエスは神の子、メシアであると信じるためであると。信じてイエスの名によって、イエスの名というのは単なる名前でないですね、いつも言ってますが、この本質というわけです。イエスの名というや、イエス様の本質、永遠、真実、愛、清らかさ、美しさ、全部含めたもの。そのイエスの、それを統括して言えば愛ということですが、イエスの名、イエスの愛や真実によって命を受ける。自分の努力、学習、研鑽、いろんなものを知って命じゃなくて、イエスの愛によって命を受ける。これは永遠の命で、私この命というのも、この漢字で表された言葉だけでは決して意味が足りないわけです。さっき言ったように、この命、イエスの本質を受けるためなんですね。だから、これは永遠性、愛、真実、清らかさ、美しさ、全部含んだものが命なわけです。だけど、言葉で表すときには、もうないから永遠ということを使ったり命というだけなんですね。この言葉永遠というただずっと続くと、その単純な意味ではないわけです。聖書の言葉ってはいつもその表面的な私たちが毎日使っているような言葉と思ってイメージすると全く小さなものになりますね。ただ単に長いだけだったらですね、そら星なんかはるかに長いわけです。100億年というふうなことではるかに長い。でも、100億年続いたからといって終わりがあるわけです、必ず。太陽でもそうですね。地球も同じ運命。こういうことはあんまり悩まない人もおるかもしれないけれども、私は大学に入って、いろいろ間もなくですね、理科系であったこともあるけれども、地球も必ず消えてしまうと。太陽も消えてしまうんだったら何のために生きる必要があるのかと。みんな努力しても悪も全部みんな消えるんだったら。残念ながらその答えに関しては大学の理学部の教授や大学生もみんな答えを持っていなかったんですね。みんな消えるんだったら、例えばですね、短く時間をギュッと押し詰めたら、例えば、ある何かもの、このパソコン使って、明日壊れるの分かってったら誰も大事に使わないわけ。自転車で、一日で壊れも分かった。これはもう使わない。ずーっと続くと思うばこそ、大事にして使うわけですよね。何でもそうです。最終的に終わるんだったら、何のために頑張る必要があるのかっていうようなことを思ったりよくしたんですね。これ大きな、一番根本問題になってきたわけです。で、ここで言うのは、永遠というのは単に長く続くんじゃなくって、真実や愛、そしかも永遠性を持ったものという。この世の愛や清らかさは必ず限界があるわけですね。一番の母親の愛は一番純粋だというわけで、そんなことは決してないわけです。 この俺は特にですね、別の男の人と再婚したりして、パッて自分の子を捨てたり、まあ、ひどい動物より以下のみたいなことをする人さえたくさん出てきてしまったわけです。まあ、そういうことで、しかも母親の愛は自分中心で、自分の子供が立派になる、夢代を変えとか、そのことばっかりを考える傾向はどうしても起こるわけですね。けど、それと全く違った、清い愛、差別的でない愛、弱いものを特に顧みるような愛、神様の愛、まあそういうものを全部含めて永遠の命、ここで命とさらに短くしていますけれども、そういうことは目的だと言っているわけです。だからこういう花を見てもですね、この美しさの元はイエス・キリスト、神様から来ているわけです。神様が作ったから。DNA の配列によっていろんなこの花びらの形とか花びらの色とかいろんな決められている。その結合の力も化学結合も分子も原子も全部神様が作ったわけですね。そういうことでこういう花の一つ一つにもイエスの本質が刻まれおるというわけです。だからイエス様を信じたらこういう花からも今日のようなその青い空も雲からもですね、みんなイエス様の愛の何がしか、清らかさの何かをいつも受け取ることができる。そういうことになるために信じるんだ。で、最後は信じるということは強調されているわけですね。その少し前、27節あたりも、触れなければ信じないというようなことを言ってたトマス。今の人もほとんどそうですね。これだけ戦争があって人をいっぱい殺したりすることは何がこの神様が愛なのか。新聞の評論書くような知名人、著名人でも、簡単にそう言って神がいない、すぐにわかるじゃないかな。そういうごく簡単な初歩的なことを書いてる人も、いつもおるわけです。だから、証拠を見なければ信じない。どこに証拠あるかと。至るところで戦争あるじゃないか。と言ってですね、ここに、ここはそういう、だからトマスのことを単に言っとんじゃなくて、みんなのことも言ってるわけです。見ないで信じる。神様が愛と信じたと。だから、必ず、今は、戦争いっぱいあるけど、神のご計画の時には必ず全ての悪が除きされる。見ないで信じる。そのためには、神は本当に愛であることが実感してなければ信じられないというところがあって、だから、罪の許しということ。で、神様の愛が感じるようにしてくださってるんですね、十字架で。私自身も、キリスト教なんか全く関心なかったんですね、宗教。それが十字架ということは本当に神の愛を表すんだと。本当に分かった、その時。で、神様愛であると分かったわけですね。はい、まあ、こういうふうに今日のところ、本来のところもこの信じるということが強調されている。見ないで信じるものこそが祝福されていると。そして目的で重ねていってるから、非常にこの、まず信じるということが見ないでですね、とても大事だということが強調されているわけです。で、そのことは、ヨハネ福音書の一番最初からあるわけです。4年前に始めた、このヨハネ福音書の一番最初、その信じるということをどこを強調したかなと、ちょっと思い起こしてほしいわけですね。この聖書というのは、いつも非常に様々な関連を持って書かれているんですね。聖霊によって書かれたということは、無限の奥深さのひらめきによって書かれたから、その配置もそういうインスピレーション、神からの啓示によって配置してあるわけです。最初のところで、まず言ってるのが、一章の11です。11、12ですね。ヨハネ福音書の1章の12に、ヨハネ福音書で初めて信じることの重要性が、ここにはっきり出てるわけですね。しかし、ロゴス。これは普通の言葉だと思い込んでる。そして新聞なんかの記事を書いてる学者がおったけど、それは全く間違いなんですね。学者でもそのように聖書にも書いてある言葉、言語はこうこうと書いてある。その単なる言語を言ってるのは決してないわけですね。 私のかつての同僚だった老学校の教員も、教育大、昔の、そこに行って老教育を専門にやると言っていた、とおりますが、彼もこの書いてるもの、ここのところ、初めの言葉があったんだ。我々は言葉、掘り起こしなおてんろわしだ、というような書き方でですね、このヨハネ福音書で言って普通の私が今話している、おしゃべりしているような、そんな言葉だと思っている人、本当に多いですね。でも、大間違いです。これ一章に言ってるのは、ロゴスというギリシャ語であってですね、そしてそのロゴスは神と共にある。普通のおしゃべりがなんで神と共にあるか。まあ、そこに感がわかることですね。そしてしかもそのロゴスっていうのも、神と共にあって、万物はこのロゴスなるキリストによってなったと。今生まれてみるもので、ロゴスによらずに生成してみるも一つもないって言ってる。おしゃべりしてるただのことは万物を作るはずがないわけです。まあ、こういうようなことを考えてもすぐにわかるようなことを学者みたいな人が、説教のある人が、大神父でもそういうことを書いても誰もこれ間違ってると根本的に言われないということだ。そのぐらい日本はキリスト教のことに関してはほとんど知らない人がいっぱい多かった。だから間違ったことを言っても訂正されないんですね。このロゴスっていうのは単なる言葉ではなくて、神と同じもの。イエス様として生まれる前のキリストのことを言ってるわけです。神と同じだって。じゃ名前がないから、ギリシャ語でロゴスというのは、目には見えない方、自然界を総括している方みたいなものをロゴスと言ってたんですね。それも中国の言葉で言えば理性っていう、理性とまた違うんですけども、昔の古代のギリシャ哲学の鉄人、非常に知識が高い人が、この世には目に見えない法則みたいなのがあって、それが統括してるんだと。それをロゴスと言って、ヌースという言葉もそう使われる。ロゴスも。だから訳語は十分ないんだけど、中国の理性とか理法とか、ゴスこういうことで、まあ代用しているわけです。そういうふうに、ギリシャ語のロゴスというのはそういうふうに全てのものを統括しておるような目に見えない、ある法則みたいなものというのがロゴスにあるんですね。だからそれをヨハネは言葉としては他何もぴったり合うことはないけれども、そのロゴスっていうのを使ったわけです。そのロゴスはギリシャ人が考えたように万物を何か支配している、それをさらに完全に上にあるものであって、神そのものでもあった。だから、物見ると、ヨハネ聖人がよく言うに、一番力を入れて攻撃するのが三位一体は間違いなんだ。神だけが神。エホバの神だけがそう。キリストは人間だ。それを非常に力を込めて出そうとするのは、これは根本にあるからですね。これ非常に大だからこそ最初に書いてある。この一番前と、深遠な霊的な福音書である、ヨハネ福音書の最初に書いてあるわけです。マタイ、ルカ、マルコの福音書は、イエス様の教えたこと、その行動、奇跡、というのを主として書く。ヨハネ福音書はだいぶ後に書かれたために、それら全ての霊的な意味、普遍的な霊的な意味を非常に強く含めて書いてある。だから他の福音書では、少女マリアから生まれた、ということですね。ルカでもずっと形状あって、そのことで人間としても祖先があって生まれたんだと。ところがヨハネははるかに遡って、無限の彼方ですね。永遠の昔、時間を超えたところから神と同じだった。神と共にあり、神でもあった。で、そのことをですね、それがロゴスなんですね。だからこの今日のところ、十関係ある十、一節、二節のところ。ロゴスなるキリストは自分のために人間として来てやってきた。だけど民を受け入れなかった。まさにイエスのことを言ってるのがわかりますね、ここまで。で、十二節。しかしそのロゴスなるキリスト、自分を受け入れた人には、その名をここで信じる人々には、神のことなる資格とあるけど、この訳語もまた問題ですね。権威なし力です。口語訳は力。資格というなんか軽くなる。まあ、どこでも転がってる。運転免許でも何でも、調理でも何でも資格はなかった。介護士でも介護の資格、なんとかなんか、みんな資格がなければ ちゃんとした仕事ができないようになっている、そこら辺のものと同じように思われる、そういう資格とまた違うんですね。権威、力で、もう一つこれ大事なのは、こういう一つ一つが重要な時にやっぱり言葉、元の言葉からしないといけないんだけども、ここで神の言葉としてますね。言語は複数権威なわけです。複数でもどっちもいいじゃないかと思うかもしれないけれども、日本語には複数形がないわけです。思ったことがないかもしれませんが、外国には必ずあるわけですね。単数か複数で非常に大きな違いがあります。ここは神の子供たちっていうのが本来です。ですから、英語など外国語にははっきりした区別がありますので、英語訳では、皆さん英語訳持ってたら見ておられます。Children of God。大方そうなっています。それからもう一つは、ここは子供たちです。Sons of、サン、複数形ですね。Sons of God。子供たちだっていう言語がそうなテクナっていう、テクナの複数形ですので、Children of God。ないしは Sons、サンの息子の複数形。っていうのはですね、神のこと単数だったらイエス・キリスト様だけしか指さないんです。神と同じ本質でも全然違うんですね。神の子供たちと我々信じる人、まあいい加減に信じてる、ほとんど聖書も読まない、含めてとにかく信じてる。十字架でかかって死んでくださった。まあ、それを素朴に信じてるだけで、私自身も失敗してもそれだけだったんですね。知識も関係何もなかった。突然そういう立ち読みで、十字架の意味はこうなんだと。ローマ書の3章の21あたりから。それを柳原たどると、一冊の本、ただそれだけでキリスト教に、この55年にわたってずーっと柔らかい信仰を与えられた。それなんですね。そのぐらい神の言葉って力があるわけです。そういう意味でですね、たまたま、私がネットニュースで、ネットニュースもですね、重要な世の動き、特に今の選挙だったらどういう当時が何を言おうとしているかって知っておく必要があるわけですね。それがどのようにひっくり返るか、そう言ってるかとか、まあ、そういうことのためにも、そもそも選挙投票するためにきっちり知っとかないといけないわけですよね。たら、たまたま、佳子さまがブラジルに行って、リオデジャネイロに行ったら、そこで案内されて、700メートルの山の頂上にある巨大な十字架、30メートル以上ある。これ世界遺産にもなっていると。飛行機で遠くから来よってもすぐに目に入るように、700メートルの標高、ビザが270メートルぐらいですね。倍以上の高い山の頂上にしかも30何メートルの巨大な十字架、しかもこの十字架が、イエス。イエス様の像を十字架に立つ。イエス様の像なんですね。像がこう横に広げているから十字架になっている。高さが30メートルまで。すごいわけですよね。10階建て近い。そんな巨大な時間、長い年月かけて作った。で、そこへ佳子様が案内されて行ったわけです。そんな高い山まで。しかもその大きな十字架の下に礼拝堂がなんか作ってある。そこまでやって案内説明してもらったと。行ったのに、そこを出て、感想を述べられたら、図だったんですよ。そんな700メートルの高い山ずーっと連れて行って、どっからでもよく巨大な世界で一番の。で、仲間で見せて説明を受けたら、普通はまずそのことについて感想を言うはずですね。それなのに何と言ったかというと、ここから見た景色は本当に綺麗ですと。そしてこの景色を見よったら、ブラジルやったら一人一人のことを思い出します。というようなことで終わってる。ただの一言もその巨大な十字架をわざわざそこへ連れて行ってくれて仲間を置いて説明してくださった。それはブラジルの国民性が象徴されてるわけですよね。そんなわけ。日本だったら絶対そんなことありえないですよ。日本だったら、そのような十字架の真っ只中に連れて行ってもらって、なおかつ皇族の方は、他の政治関係の要人でもそうかもしれんが、ただの一言もそのキリストのこと、十字架というのは触れなかったんです。良い景色で人々を思い出す、どこ行ってもそれは良い景色あります、いくらでも。病の俺、いくらでも良い景色。けど、そんな巨大な十字架、世界そこだけなんです。 そのぐらい日本の場合はイエス様のことは一番肝心な十字架のこと全く触れない。片やブラジル、リオデでそんな巨大なものを作って、国民もそれを賛成しておるからこそできてるわけです。だからたまたま私が見て、感想って何というかと言ったら一言も触れない。ね。まあ、私が生成 AI に、キボ様が言って、これ一言も触れないのはおかしいんで違いますかと。これ生成 AI のこういったことをどんな風に言うかっていうのを能力のテストするためもあって、私は試してみたりをするんですね。で、また、手が使って時間かけて、また、ちょっと変えて、また。それは政治やその場では、宗教的なことを控えとくことが必要なこともありますから、とかいうことも書いてありますが、でも一番大事なのは、この国民性との本音の対話なんですよね。一番この国民性、そんな巨大なものを作ったのに一言も触れないということは、その国民性を象徴するもの何も触れない。景色が綺麗だった。一人一人思い出す。どこでも思い出す。そんなことで表面的だというのを受け取るから、かえって良くないんじゃないですかと書いたら、そういうことはありますね。そういうような疑問も出せる場合もありますとか言って出てくるわけです。まあ、とにかくそれはそれとしてですね。まあ、そんな風に、そのぐらい神の子っていうと、イエス様だけを指すわけなの。単数の場合。神の子供たちって言ったら、とにかく信じてる人を誰でも指すんです。そのぐらい大きな違いがあるのに、この日本語訳では、日本語大概、神の子。だから、ああ、同じだと、神の子がイエス様が神の子と同じだと思ってしまうんですね。私も最初そうだったんです。だから、訳を調べてもですね、英語訳、外国語訳、ドイツ語、みんな複数形になった。ここは。複数形。神の子供たちです。何度も言ったように、だから、聖書、一通りの訳だけ見たんでは、間違って大事なことを受け取ってしまうことがあるわけなんです。みんな神の子なんですよ。と。聖書の言ってること違ってくるわけ。聖書だ、神の子、単数形では、それだけ国民が出て巨大な十字架をつけたり、どこにも十字架、日赤のあの、あれも十字架から来てるんです、もともとは。私、その十字架の真理によって突然変えられたわけです。自然科学で人間と関係の本当の真理の探求ということで、それに私は惹かれて、理科系の中でも物理学だけを行こうと思ったわけです。と、それも変えて人間、直接扱う脅威になって、伝道のために行こうと思う。そのぐらい根本的な変革をなせる力を持ってるわけです。まあそういうことですね。この神の子。だから、その、まあ、神のこと訳してるのも、だからあるんです。例えばこのイヤナミ書店から出た新約聖書だけでも少し中付きなんですが、新約聖書だけでも、かなりのページ数がありますね、これは。700ページぐらいあるんですけども、そのところではですね、めったに、彼の名イエスですね、を信じる人々には、神の子供たちとなる権能、T の字から権能を与えた。というふうに、大事なところ、神の子供たちだから子供、神の子といったイエス様だけになるんですね。日本語は複数形がないので、こういうことが起こるわけです。複数形がないから、いや、神の子、この場合は神の子供たちなんだと言うても、イエスも神のこと書いてあったらですね、間違って受け取るわけですね。聖教の家なんかは人間皆神の子。これをよく使うわけです。どんな人間も神の子。それは、聖書的に言っても、人間みんな神様が作ったという意味では神の子。子供たち。だから神の子といえばイエスだけ。っていうのは他のところを見てもすぐにわかりますので、ちょっと今言ったことをこの終わるにあたっても大事なので、これを信じるっていうことはそういうことなんですね。神と同じだと信じる人には神の子供になる力。力がいる。そうですね。このように押し流されない力。他の人はみんな神のいないいないと言っても、いや、神様いますと証しする力。本当に力がいるわけです。ですので、権能と権威のある能力、力、公約は力としてきたわけですね。で、普通、神のことを言ったら、どんな風に当時のユダヤ人を受け取るかということは、このヨハネ福音書にも出てくるので、 それをちょっと見てもらったらいいと思います。思い出す方は思い出してみたらいいと思います。ですね、実章、ヨハネ福音書の実章の33節ですね。ヨハネ福音書の実章の33節、新約聖書の188ページです、口語訳では。ユダヤ人たちがですね、イエス様をこともあろうに石で打ち殺そうと。なんでそんな悪いこと？神を暴徒化した。神を怪我した。この場合、あなたっていうような訳し方はよくない。お前っていうですよね。こんな殺そうとまで人が相手にあなた言うはずがないわけです。日本語としては。お前は人間のくせに自分を神としてるじゃないかと言ったわけです。いつ神を言ったの？この、例えば36節見てください。その後36節。今の36ですね。父から聖なるもの、はっきり分けられたもの、人間、普通の人間全く分けられたものが、神の子だと言って、どうして神を汚している神だと言ったことなのかと言ったけれども、こういうふうにですね、神の子と言ったら、神と同じという意味で使ってたもんだから、神を怪我したから石で打ち殺せとまでなるぐらいの大罪だったわけです。神の子供たちだよ、そんなんあんま罪に言わなんだんですよね。だから、ここのところ見たらわかります。そのように訳語一つ非常に大きな意味があるわけです。我々はみんな神が愛している子供たちなんです。神の子供たちですと言うと、全然打ち殺そうとか何も起こらない。神の子と言えば、たちまちですね、神と同じという。だから打ち殺せと。そのような大きな意味の違いがあるのをですね、こういう訳だけ見たらわからないわけです。で、ここでもですね、この、しかしその神の技を行っているから、私を神のことを信じても、その技は神から来たと信じなさいと。そういう意味なんですね。私が神から来たと信じないでも、この技は神から来たと信じなさいと。ま、で、まあ、ついでにそこ開けていますから、11章でもですね、ヨハネ福音11章での次のページの15節。ラザロが死んでしまったのにすぐには行かなかった。なぜなのか。すぐに行ったらいいのに。それは、私が少し遅れて行ったのは、あなた方にとって良いかったんだ。それは、あなた方が死の力をも超えた復活の力を与えると。復活に打ち勝つ私の力を信じるようになるためだと。それからこの下がとても大事なところですね。今日とも関連するわけですが。復活に関してですね、11章の23。イエスがあなたの兄弟ラザロは復活をすると言ったら、マルタは終わりの日、この世の終わりっていつかわかるんだけど、復活する、それは信じています。わかってる。と言ったら、それをイエス様は訂正して、私は復活そのもの、永遠の命そのものなんだ。だから、私を信じたときには、もはや死んでも生きるんだ。生きていて私を信じているものだら、もう死なないものになると。復活というのは、だから、いつかわからん、世の終わりやと、ほら、1億年先、いつかわからんわけです。100年先、1000年先。これまでどのようになってるのか。いや、眠ってると言ったって、眠るっていうのは、本来生きてる人が、脳の自律神経は生きてるけれども、 言葉を普通話さないような状況になることを眠っているというわけで、生きているものを動物に使うわけですね。死んだものを眠っているというのは、それは微笑。婉曲表現に過ぎないわけです。同じことなんです。永遠の眠りについた。でも死、永遠に死んでしまったということを単に言葉のあやとして言っているだけです。だから、このこと、ここでもですね、信じるかと言われているわけです。どっちと思うよ。こういうどっちと思うかでなくて。神様は愛で、神様の力、キリストはその永遠の力を受けてる。だったら、今信じたらもはや永遠の神様キリストと結びついたんです。だからもう死ぬことはない。殺されても事故で死んでも生きてる。神様の命をもらってるんだと。この命、永遠の命なんですね。最後に言われている25歳。私は復活で永遠の命そのものだと。だからこそ信じただけでもう死なないものだ。で、寝をしてるわけです。そのこと、単純なことを信じるかと。そうしたら、マルタは言った。はい。主よ、あなたが世の生きられる神、ここは神のこと、神と同じと意味で使ってますね。からメシアと信じていますと。だからこそ神のことを信じるということはですね、復活をもさせる。死んでも生きているようにする。それは神の子だからできるわけです。まあ、そういうふうにですね、この信じるということは非常に重要な面で言われているわけです。でも他の箇所にも、世の終わりに初めて復活という表現もあるものだから、そのように世の終わりに初めて復活するんだと思っている人多いんだけど、このイエスの言葉、この重要性を無視しているということになるわけですね。で、本来のヨハネ福音書の最後においてもですね、イエスは神の子メシアと信じるためである。まさにこのマルタはそれを信じたわけです。世に来られたはずの神の子メシアであると信じ、それをそのままヨハネ福音書の最後にもイエス様が用いているわけですね。トマスに行った時に、イエスは神の子メシアであると信じるため、信じてイエスの名に命を受ける。その命というのは信じたところにしても与えられる。もう本当極めて単純です。仏教的な考え、神道の考えでは、死んだら鎮魂ということがありますね。鎮は金変であって、鎮火、鎮圧、暴動がロサンゼルスのこと、鎮圧する、悪いものを押さえつける金属片の重しという鎮魂。だから死んだ魂は荒ぶれてると、怒ってる、恨んでる、悲しんでる。それを押さえつけてすることが鎮魂っていうんですね。だからいい言葉ではないわけです。死んだ魂は怒ってる、恨ぶれてる。怒りに燃えてる、恨むの。そんな感じのイメージがあって、それを鎮圧せないかんだっていうんで、鎮魂っていうんですよ。だけど、こういう意味をちゃんと知らない人たちが新聞でも書いたりするから、鎮魂のためにお参りをした、手を合わせたなんて書ける大きな間違いだよ、ですね。死んだ人がみんな怒ってる、わめいてる、泣いてるはずがないわけです。特にキリストを信じる人、あれ仏教でも本当に悟る人は平安を持った人たちはですね、それは神様が、たとえ宗教は違っても、キリストを知らせる機会がなかった人に関しては、神様を見て、ちょっと本当に平安の真実の思いを持つって言った人は、たとえ仏教という名前でやっても、本当の真実は神様のものです。神様のものを、そういった仏教の真の方に日蘭、道元、そういった人も部分的に与えて、それが伝わっているということでもあるんですね。まあ、仏教というと、敬礼するっていうことは、そういうことになる。読んだことはないからそうなる。私には前言ってるように、仏教大学がそのために入って、社会科の高校をメインカムで取ったぐらいなんですね。理科教員になって大学生から15年間。そのため仏教関係もたくさん持ってるわけですけども。まあ、そういうことでですね、この最後のところは、きちんと読まないと間違ったまずと行くわけです。そういうことを弱いと、エホバの証人になって、神とキリストは全然違うんやと。で、そういう箇所を見せられる。そしてぐらついてしまうんですね。エホバの証人に今でも誤魔されていく人もたくさんおるからこういうことを言っているわけですが、で、そういう今言ったような箇所をきちんと見せて、 すると、今の商人だった人も、やっと考えが変えて、あるいは習慣に、今の商人辞めてきた人も、今まで3人ほどおられたのは、そういうことですね。統一教会で合同結婚した人が、男の人は長崎の工学を出た人で、大塚へ勤めた。女の人は韓国の女子大日本の名門に理科長をいただいて、合同結婚した人。その人はパクさんの紹介ですね。パクさん、韓国の、ここの、一年近く来よった方ですけど、統一教会に合同した、どうしても、この間違いを、まあ、教えてほしいと、その人たちに。で、週に一回やってたんですね。ほんで、今ってきちんと聖書はどう、これ統一教会はこんなに違ったことを書いてるっていうことをして、だんだんと統一教会は離れるということになったということでもあったんです。だから、異端に引っ張り込まれるっていうことのないためには、正確に細かなことまで知っとかないと引っ張り込まれる。私は数多くの商人たちに出会ってきたからですね。で、物胸とか来たから、まあちょっと断るも何とか言って、しよったらいけないんですね。必ずはっきり断らないといけないんですよ。でも、こういう非常に細かなギリシャ語や英語や日本語やいろいろ、そういうことを駆使しないとはっきりと言えないからです。はい、それで、この信仰の信ということ、最初からあるって、で今のところ一番クライマックスのように、復活するかとか、今、蘇ってもらっての、ここの箇所が根本的なものになってますね。神のことを信じると。ずっと一貫して出てくるんです。で、その、例えばですね、もう一章のところに戻りますが、一章の、一番終わりのところ、一章の一番終わり、締めくくり、ここでもですね、今言った問題が出てくるんですね。順位だから一章に繰り返し最初から最後まで出てくるわけです。一章の49節。一章の49節。イエス様が、私はあなたがピリポから話しかける前に一軸の木の下を見た。そしたらあなたはただその一言で、ラビっていうのは、ユダヤ教の教師に対して言う言葉なんですね。マグダラ・マリが復活してパッと言うと言ったのは、それのちょっと転機、ラビっていいやつで、私の先生、ラボーニと言ったんです。あなたは神の子だって。今一点で言ったんですね、これは。神と同じだと。一言でパッと変わる。これは神の言葉です。そういう力があるんです。だからこの人をどんなに無関心と思ったって、本当に神のことをパッとしたら、パッと変わる。パウロもまさに典型だったわけです。だからこそイエス様はあなたへ、そしてイエスは王だと。たかたか30歳のですね、前田大工の息子さん、全然朝廷的に何の雰囲気もないのに、一切の王だと、本当に支配者なんだと。神の子だから。神と同じだから。そこまでパッと飛躍したわけですね。この大事なところの神の子ってのは神の子供ですなんていう意味であるはずがないから、こういうところもはっきり神の子。だからこれを通してですね、またそのことで見たと言ったので、ただその言葉だけで神のことを信じたのかという意味です。神と同じだと。それともっと大きなことを見るようになるのだ。これも最初と最後に一章のですね、信じることの重要性。これは神様がそれにパッと飛躍させると。神のこと、そういう意味なんですね。それから、その後も繰り返し出てくるんですが、二章の11。これ、総括的にずっと見ていって、この真の重要性って初めて分かってくるわけで、ヨハネ福音書の二章の11節。二章の十一節もこの葡萄酒、水を葡萄酒にした。ガリラヤのカナでこういったことを表され、弟子たちはイエスを信じた。神と同じようなことを信じたと。そしてその区切りの後、二章の一区切りの後でも、21節、 3日で神殿建て直すと。ユダヤ人たち神殿に46万かかったのお前は3日でそのかとかって言ったら、自分の体のことだったと。イエスが死者から復活したとき、イエスがそう言われたと思い出した。これ、イエスと聖書の神のことは信じたで不足入りになってるわけです。そして3章に入っても、3章の14、15。3章の14、15。モーセが荒野で蛇をあげたよ。これ旧約聖書に書いてあるところですが、人の子も殺されて十字架であげられなきゃならないと。それは、そこで信じる者がみんな人の子によって永遠の命を得るためだと。ここでも永遠の命、最後と同じですね。信じる者が命、それが永遠の命。そしてもう一度16節で、ここでは、それははっきりさせるために、一人ごと別の表現で言ってるわけです。で、その一人、たった一人しかいない。神の子供たちはどこに数知れなかったと。本来の神の子はイエス様だけ永遠に昔から神となる。その一人子なるキリスト、信じる者が一人も滅びないで永遠の命、ここでも永遠の命ですね。18節もまた繰り返してありますね。3章の18節も。このように信じる、信じると繰り返し繰り返し強調しているということで、信じるということは、この一番この手紙に伝わっているパウロ、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そのうちヨハネ、ヤコブ、イエス様が直接生きている時から呼び出されたのはみんな漁師だった。学問や経験も本当になかった。漁師としての経験ばかりですね。パウロは学問いっぱいしたけれども、その学問の結果はというと、イエスを殺そうとまでした人たちも、イエスを信じる人たち。それを変えたのはイエスからの一言と光、聖霊の光だったんですね。信じない者はすでに裁かれている。この言い方もどういうことなの？信じない者はすでに裁かれている。これはイエス様は究極の愛や真実のお方、滅びない。それを信じなかったということは、永遠の清いものはない。永遠の真実なものはない。永遠の命もない。最終的に全部滅びると思うからです。はい。そういうことでですね。そしたら、永遠のそういったものないから罪も許されない。罪を許すような人間じゃないから。だから心は平和がないわけですね。どっちみち悪も全部みんな滅びるんだろうと。何が悪いし何が悪いと。みんな消えるんだろうということになるわけです。はい。あと、そのようにですね、また後の最後、5章の24。これたくさんあるわけですが、5章の24ですね。これも重要だから、はっきり、これははっきりではない。クリアリーを英語で訳すのはひたたの一つもないんですね。これは、アーメン、アーメンと2回繰り返しているわけです。アーメンは真実という意味です。ですが、英語訳ではほとんどみんな、テルユーザーツルース、あるいはトゥルーリー空いてる。私のことは聞いて、私使わしくなったかと信じるものは言えない。イエス様は使わされた信じるものは言えない。今も映ってるんだと。25でもそうですね。ここもアーメン、大事だから繰り返してるわけです。アーメン、アーメンと。アーメンってそのぐらいイエス様を言うことだったとも大事な言葉なんですね。言っても言わなくても言うことはないわけです。死んだ者は神の声を聞く。これみんな死んだ者って、一般の人全部死んだ者、霊的には。この前、エゼキエル書で回遊収穫でも話しましたが、今その時だと。イエス様の声を聞いたらもう生きるんだと。まあ、このように、おそらくしますが、もう本当にたくさん信じるということは前提になっているという中で、最後のところですね。ちょっと、最後の締めくくり終わってなかったんですが、そこで最後にこの愛、 の教条、ヨハネ福音書、愛ということを互いに愛し合いなさいということは繰り返し言われているんですけども、この本来の終わりのところで信じるということをずっと強調した。それで21章はそれに付け足された詩の付録のような形になってますが、その愛の重要性を強調するために個人的にペテロに対して言ってる。弟子の代表として言ってるわけなんですが、ヨハネもそうですね。愛する弟子とか言って書いてありますが、本来イエスはみんなを愛してるわけで、ヨハネということで分かりやすく代表させたわけです。で、この今日のところ23も、弟子は死なないという噂が広がったらどうこう。死なないと言われたように、ただ私の生きてることを望んで何の関係あるかと言われた。要するに、信じたらすでに生きている永遠の命を得てるんだと。だったら誰それはいつまで生きている関係ないということになる。そういうふうなことを言うんじゃなくて、前に強調して繰り返すと言われて、イエス様こそ本来の神の子だと。一人子だと。と信じて、すでに永遠の命を得なさいと。で、このように互いに愛する。私は愛してるかと。どのようなことも信じて愛を神様に得て、そして神様をまず心を注ぎ出すと。それも愛だと。言って、そして最後に言われた言葉が2回重ねてあるのは、ペテロに対して、19節ですね。19節、最後の21、ごめんなさい、21章の19節と22節。ヨハネ福音書の最後に繰り返しているこの付録の部分ですけれども、21章の19節と、それから22節に、私に従えということだと。そのようなことを信じて力を与えられ、そして神様を与えられたか得意、力を与え得意になるんだって、絶えず神様に心を注ぎ出す、愛を持つ。そうした上で従うと。実際の生活の中で従う。これはペテロのように逆さ十字架にかけられると、イエス様のように、あるいは迫害された時代のように、本当に大変なことも含めて、このたった一言に私に従うということは、時と場合によっては非常な苦しい目にも遭う。一方で非常に幸いな祝福もいろいろと経験することも。従っていったら、いろんなことを私も新たに知らされていったわけですね。雲や空、吉野川を見るたびに、通るたびに思います。本当に大きな流れ。神様の真実、愛の平和の流れ。堂々たる流れですね、吉野川。普通は大きな川だと。この橋を飛び乗って、ちらっと見るぐらいかもしれない。そこから、いつもこのことを感じるわけです。神の国からの大きな巨大な流れを象徴して、青空も澄み切った青い空も神様の真実さというふうにですね、ついていく過程でいろんなことが開かれるわけです。困難もいろいろあるけれども、他の弟子たちにも最初に言われたのが、私に従ってきなさい。まだいろんな教えもしてない。奇跡も見てない。その弟子たち両親に、衝突に、私に従えと。この従うということも最初から言われてるって。そしていろんな全てのことを言われた中で、また再びこの強調されているんですね。そういうことで、信じて、私信じてると。と言っても、本当にイエス様に心を注ぎ出している。なかったらその信仰高ぶりになる。しばしばそういうことが歴史に起こってきたわけですね。そして、イエス様の従っていくという。これは誰にでもできることなんですね、本来。特別な能力や、健康やら、お金やら、力、生まれつき、民族、関係なく誰にでもできる。最も大事な。誰でもできる。死ぬ間際になってもできる。そのことを私たちも、このヨハネ福音書で終わるにあたってですね、しっかりと受け止めて、そして信じ続け、愛し続け、従い続けていきたいと願うと思います。はい、います。